ni kuru pa re e yang ita kang a wa o hum sa ku ra
ちら。イランカーペ、おはようございます。2010年8月8日、FM 二豚に放送、愛称 FM 北牛第112回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、茅野史郎が担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオでは、録音により第3日曜日の放送、並びにインターネットラジオでも聞くことができます。また、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートははじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。昨日8月7日は立秋です。暦の上では秋とは言っても、今年の北海道はとても暑い日が続いています。熱中症などには十分ご注意ください。アイヌ語で8月はシニヨラップと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースのコーナーです。一つ目のニュースです。アイヌ民族学校設立に向け、北大で討論会。2010年7月24日付、北海道新聞より、アイヌ民族らが伝統文化や言葉を学ぶアイヌ民族学校の設立を目指す、アイヌ民族教育共同研究会、代表野本博之、首都大学東京准教授が23日、4人のアイヌ民族をパネリストに、北大で討論会を開いた。道内外からの参加者約50人とともに、望ましい学校像や今後の課題を探った。研究会は、首都圏の大学教員を中心に、今年から活動を開始、2012年まで3年がかりで構想をまとめ、具体化を図っていく。道内で初開催となった討論会には、茅野史郎さん、かっこ、日高管内ビラ取り長、豊岡正則さん、かっこ、釧路管内手鹿賀町、川村健一さん、かっこ、旭川市、奈良木公子さん、かっこ、札幌市、がパネリストとして出席した。小学校から大学、大学院教育まで視野に入れて、自然から学ぶということが理念になる。アイヌ民族に限定せず、和人や外国人にも開かれた場を、通信教育の大学は有望ではないか、などの発言が相次いだ。一方で、一足飛びに大学教育まで行くのは難しい。実現に向けた戦略も必要では、という意見もあった。コーディネーターを務めた少数民族懇談会の清水雄二会長、かっこ呼び写しは、少数民族懇談会でも2007年度から民族学校の可能性と展望を話し合ってきた。どの団体も共感してもらえる方向性で設立を求めていきたい、と述べた。次のニュースです。ロンドン大学危機言語アーカイブ、アイヌ語の閲覧開始、7月30日付北海道新聞より、各国の先住少数民族の言葉をデータベース化し、インターネットを通じて世界に発信する英国ロンドン大学の危機言語デジタルアーカイブ、カッコ書庫に今月アイヌ語が加わった。第1弾はアイヌ語会話辞典で英語日本語の双方で活用でき、実際の発音も聞くことができる。アイヌ語研究を海外にも広げる弾みになりそうだ。アーカイブへの登録は、北大でアイヌ語を研究し、現在、総代教授を務める、ロシア人言語学者、アンナ・ブガエワさんらが、日高管内、ビラ取町の伝承者、黒川節さんの協力を得て、3年前から進めてきた。収録した時点は、日本語の50音順に挨拶するから、ワンまで約4000語句。語句ごとにボタン一つで黒川さんの発音も聞ける。第2弾に予定しているウエペケレ、カッコ物語などの登録は11月中を目指す、とブガエワさん。アイヌ語を使った放送や新聞発行に関わる二豚にアイヌ資料館の茅野史郎館長は、遠くブラジルからアイヌ語についての問い合わせを受けた時もある。研究、学習したいという人は世界各地にたくさんいるはずで、アーカイブはアイヌ語の普及に間違いなく役立つ、と話している。 次のニュースです。原点に立ち理解を広めて、8月4日付北海道新聞社説より。アイヌ民族を先住民族と認め、さまざまな施策を打ち出した政府の有識者懇談会の報告書提出から1年経った。しかし実際の成果は乏しい。国の同化政策がアイヌの人々の暮らしや文化に打撃を与えたことを認め、国の責任で施策を講じることを明確にしたのが報告書の画期的なところであり原点だった。文化振興のほか生活向上策の実施など幅広い提言はその原点の上でこそ実を結ぶ。政府はそのことを今一度再確認して取り組みを加速するべきだ。道民も先住民族の知恵に学ぶ、多文化共生などという言葉だけでなく、民族の歴史と文化への理解を一層深めたい。昨年7月に提出された報告書では、アイヌ民族が和人に支配され、差別された歴史を明記し、国民の間にそうした歴史への理解を広める必要性を強調した。具体的には、義務教育が終わるまでに基礎知識を学ぶこと、アイヌ民族の日、括弧仮称を設けることなどだ。また、教育研究展示慰霊施設を核とする民族共生の象徴空間の設置も求めた。これを受けて政府は昨年8月、内閣官房にアイヌ総合政策室を設置。今年1月には官房長官が座長となるアイヌ政策推進会議を発足させている。妥当な対応だ。だが、目に見える成果は少ない。総事業費100億円を見込む象徴空間は候補地が苫小牧、白老町にようやく決まったところ。生活向上策に必要なアイヌ民族の認定についての議論は進んでいない。これには政府との交渉窓口になる同アイヌ協会がこの1年不適切な会計処理をめぐる対応に追われてきたという事情も影響していよう。それ以上に先住民族政策に取り組む政府の強い意志が見えないことが問題ではないか。目玉ともいえる象徴空間の設置は多くの国民には単なる箱物の一つと見られる可能性もある。鳩山由紀夫前首相は昨年10月就任後初の所信表明演説で首相として初めてアイヌ民族を先住民族と明言した。菅直人首相もこうした姿勢をしっかり引き継いでもらいたい。来年度予算での位置づけには注目だ。政府がすでに取り組んでいる、いわゆる伝統的生活空間再生事業は文化継承事業として意義深い。しかし土地や資源の利活用、生活向上関連施設の全国展開という次の段階を報告書は求めている。そのための立法も課題だ。鍵は全国民の理解と納得で、それを広める責任は政府にある。次のニュースです。北海道議会環境生活委員会イオロを視察。8月6日付北海道新聞より。北海道議会環境生活委員会括弧戸田義美委員長は5日、二部谷で進んでいる国のアイヌ民族の伝統的生活空間イオル再生事業で作られた伝統家屋知性などを視察し、同アイヌ協会ビラトリ支部括弧木村秀彦支部長などから意見を聞いた。アイヌ文化の調査の一環として委員7人が訪れた。ビラトリでの同事業は2008年度から3カ年計画、本年度が最終年度で課題などの聞き取りに訪れた。木村支部長が来年度以降の先が見えない、今後も継続するという方向性を明確にしてもらえれば安心して若者にアイヌ文化を継承してほしいと言えると話した。西島達夫副支部長らも同様の意見を述べた。戸田委員長はしっかり受け止めて委員会で議論し、不安が少なくなるよう努力したいと答えた。次のニュースです。文化と食発信拠点充実イオル再生を推進。8月7日付北海道新聞より。日高管内ビラトリ町二部谷に8日アイヌ文化情報センターがオープンする。内部には伝統的生活空間カッコイオルの再生を推進する事務所や地元の工芸家の作品を展示販売する二部谷工芸館などを備えている。建設した町はアイヌ文化への理解を深めてもらうための情報発信基地としての活用をしていく考えだ。 センターは木造平屋で450平方メートル。内部には他に調理室もあり、伝統食などを作る。総工費は約9900万円で、全額を道からの補助で建設した。8日午後2時半からセレモニーを行う。また、情報発信の一環として、イオル文化大学を同日開校。午後3時半から開校式と初回の講義を行う。アイヌ文化の専門家に2ヶ月に1回講義をしてもらう。無料。最後のニュースです。来る8月22日、チプサン家、かっこ船おろしが行われる。第41回目のチプサン家、かっこ船おろし儀式、かっこ主催チプサン家実行委員会、すなわち丸木船の推進式が22日の午後、二部谷ダムの下流で行われる。このチプサン家の儀式に先立ち、午前10時から、茅野茂二部谷アイヌ資料館前の縁結び石前で縁結び石祭りが執り行われる。午前11時から、いよる括弧伝統的生活空間再生事業で建てられたポロチセ括弧大きな家にて、カムイノミ括弧神への祈りと古式舞踊が行われる。午後1時半から午後3時30分まで、丸木船に体験乗船をすることもできる。ポロチセ前から猿川までは専用のバスが運行される。午後4時からは、ビラトリ町立、二部谷アイヌ文化博物館のポロチセにて、アイヌの風習による結婚式が行われる。この結婚式を見学するには、会費が必要となる。なお、前日21日土曜日の午後5時から、イオルのポロチセ前の特設ステージにて、アイヌアートプロジェクトのライブ公演が実施される。午後6時半からは盆踊りが行われ、午後9時からは町立博物館のポロチセにて腕相撲大会などの交流会が行われる予定である。以上、地域のニュースのコーナーでした。シロさん、何かコメントありますか？
はい、北海道新聞の社説の中でですね、原点に立ち理解広めてというのがありましたけれども、昨年の7月29日に有識者懇談会の報告書が出されて、それについて現在政府で検討してるんですけど、まだ実っていないというか、目に見えて成果がまだ上がっていないので、はい、ぜひとも政府には本腰を入れてですね、はい、アイヌ民族政策をやっていただきたいと思います。
はい、以上、地域のニュースのコーナーでした。担当は徳富圭でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマはですね、チプサン家船おろしについてということで進めていきたいと思います。まず自己紹介お願いします。どうぞ。
大野哲人です。こんにちは。
徳富圭です。よろしくお願いします。
はい。先ほどのニュースでもありましたが、8月22日にチプサン家というのが予定されております。まあ、チプサン家というのはもともとこのアイヌの風習でですね、新しい船を作った時に、まあ、浸水の儀式、本当は1回きりしかできないものなんですけども、はい、大野さんはこの船っていうか、チプサン家を見たことはございますか？
はい、もう何度も、1993年に二部谷フォーラムがあったときにチプサン家ありましたね。
あ、じゃあその時に乗って。
初めてです。その時確か乗ったと思うんですけどね。
で、船から落ちて濡れたとかそういう記憶はない。
そういうことも一度あったと思います。
なるほどね。
まあ、6年前北海道来てからは近いんで、結構大体毎年かな、結構来てますよ。
あ、なるほどね。はい、徳富さんどうですか？
あ、思い出せばですね、僕も富川に来てからはちょっと、いろいろあってまだこちらに見に来てないんですけど、そういえば93年の二部谷フォーラムの時には
そか
確かに見ました、見ました。
あ、いらしてたんですか？
あ、はいはい、来てました。
なるほど。
その時は札幌に住んでて、札幌の方々と一緒に、
なるほどね、
はい、
で、大野さんも確かね、1993年初めてでしたもんね、二舞台に出した。
いや、それは初めてじゃないです。あ、それ前の年が初めて、ね。
あ、92年が初めてだった。そうです。あ、そうですか、そうか。なるほど。じゃあ、同じ時期にちょうど来てたんですね、徳富さんもね。
あ、会ってたんですね。
はいはいはい。
で、徳富さんあの時は確か北大でなんか聴講生かなんか。
あ、そうですね。
やってた時ですよね。
ま、正式教員になる前、札幌でアルバイターをしてた頃ですね。うんうん、
なるほどね。はい、して、アイヌ語教室にも通ってた。
そうですね。
そうですね。はい。なるほど。じゃあ、同じ時期に、まあ、チプサン家に参加してたと。
そうですね。
で、はい、今は FM ピパン市で一緒にボランティアスタッフやってると。
偶然にも。
まあ、そういうつながりがあったかなと。まあ、チプサン家というのは私の父がですね、今からもう40数年前ですね、今回41年って言ってますけど、実際はその大雨で中止になったりしたことが 1,2 回あるので、多分43年くらい前にスタートしてると思うんですよね。だからその当時はなぜやったかと言いますと、いや失礼しました、その当時船を操ることができるっていうのはある一定の年齢の人しかできないんですよね。だからそういう船を乗る技術をね、みんなに伝えたいというようなことで始めたのがその第1回目なんですよ。だからその時は資料館に展示してある船を出してきて、それにロープをかけてね、みんなで引きずって河原まで持っていくわけですよ。今みたいにアスファルトじゃないですから砂利道でしょ、着くまでに船 1センチぐらいはもう削られてるそれ毎年毎年やってたらその船がね削れちゃうよ。まあそんなようなあのこともありますが、
やっぱあれ船をこの技術の伝承って今話ありましたけど、ええ、かなりあれ難しいもんなんですか。
いや私もね乗ったことしかないの、実は乗ったっていうのはお客さんとして、自分では漕いだことないのよ、
はいはい、
あれやっぱりね結構立って竿を使ったり、あと貝で漕ぐっていうのは、まあ貝で漕ぐ時は座ってやるんですけど、やっぱりある程度の練習は必要だと思いますね。もう初めてで行き当たりばったりでやってるっていうのは無理でしょうね、多分ね。
それでしょっちゅうひっくり返って水浸しになる。
うん、あれひっくり返るっていうのは船のね、多分安定性も悪いんだと思うんだよね。
まあ、まあ、昔はせいで1人や2人ですけどね、それに5人も6人も乗ったらやっぱりその分グラグラするんで。や
っぱり乗ってる人がね、こう体がなんちゅうんだろう。
安定してない。
こう力をグッと入れるとね、重心が上がるんだよね。だけど体フッと力抜くと、重心が下がるから船グラグラしないんだよ。だからあれ緊張してる人 5,6 人乗ったら絶対引っ掛けもう重心が上の方になってる、だから腰より下の方にフッとね、
あ、なるほど、ね、
全身力抜いてこう船と一緒に動けばあの問題ないんですけどね。だそういう意味では難しいと思いますよ、あれは。
そうね、だいたい毎年1歳2歳ひっくり返るんですよ、ね、
そうだから今はね若い人たちもそういう操船技術っていうか船を操る技術を伝承してて、結構若い人もあの乗れるようになってますよ。
そのチプサン家の祭り以外でその船を漕ぐっていう機会は、
ね、今年はなんか特別裁縫ということで鮭をね、はいはい、取ろうって言ってるんで、もしかするとチップを使ってね、船を使って取るのもやるかもしれないですね。なんかそういう話夜かなんかでやるって言ってましたね。夜っていうのはその、伝統的生活空間の再生という、はいあの国の事業なんですけど、はい、それでやるっていう話は聞いてます。
あ、またこっちプサン家、まあ当日も楽しいんですけどね、やっぱ前夜祭が楽しいん
です
よね。チテで腕相撲大会 で、
あそうですよ、ね、
いろいろね飲んだり食べたり歌ったり相撲とかですね、
そうそうそう
楽しいんですね、それが楽しみですね。
そうそう、いや私もね一度だけ前夜祭行ったことあるんですよ。でその時うちの娘がね腕相撲大会に出たんだよね、
は
あ、そしたらなんとあの FM ワイワイのところでいる多言語センターファシル の、 あの吉富静代さん、あの人なんて優勝したんだよね。
ですよね、強かったですよね。
そしてうちの娘も出たけど、うちの娘はもう準々決勝ぐらいで負けたんだよね、うん、まあそんなことちょっと思い出しますね。1回だけ私も見に行ったことあります。その時大野さんもいましたよね。
あ、そうです、う
ん、前の夜から楽しめる、
ね、そうですね
盆踊りもあるし、
そうそうそう盆踊りもありますからね。あの8月21日は前夜祭、して22日はこのチプサン家の何て言うんでしょうか、お祭りありますので、
はい、
もし神戸で興味のある方は
ぜひ
あのぜひいらしてください。飛行機が空いてる限り二部隊の方はいつでも受け入れ OK ですので。
再来週になりますね。
そうですね、
はい、
はい、ワイワイガイガイのコーナーでした。 それでは今日はですね、特別の座談会ということで、私茅野茂二風谷アイヌ資料館の館長茅野史郎と京都大学人文科学研究所教授の竹澤康子さんとお話をしたいと思います。竹澤先生、今日あの二風谷にいらっしゃいますけど、あのどういう用事でこちらいらしたんでしょうかね。
はい、あの私あの今日はあの昨日と一昨日がたまたまの放送大学 の、 あの収録で、あのグローバリゼーション の、 あの争いと和解というあの授業があるんですけれども、それの最終回の収録で、あのその授業を担当されていらっしゃるスチュアート・ヘンリーさん、あるいはの本田俊馬さんという方なんですけど、その先生に連れてあのグループで来ました。
なるほど、はい、そうしますと、まあ、先生は京都大学 の、 あの先生でもいらっしゃいますけど、放送大学でもそのコマを持っていらっしゃるんですか。
まあ、あの何回かだけ出演するという形ですけれども、時々そういうふうにさせていただいてます。
あ、なるほど、はい、そうですか、はい。それではいくつかですね、まあ、互いに情報交換というわけではないんですけども、いろいろ互いにお話したいと思うんですけど、まず竹澤先生はですね、この FM ピパウシの番組を同時放送している神戸市の FM ワイワイと関係があると伺いました。そしてNPO 高取多言語センターファシルの理事を務めていらっしゃると伺いましたが、そのあたりのお話をお聞かせいただけますか。
はい、あの昨日こちらであの FM ワイワイとこう今回こういうふうに共同でさせてるっていう聞いて、私も驚いたんですけれども、まさか二風谷に来て神戸とまたあの縁ができると思わなかったんですけれども、私もともと神戸市 の、 あの生まれ育ちで18までずっと神戸にいたんですね。あです、今もあの両親が健在で兵庫区に住んでます。はいはい、であの阪神淡路大震災 の、 あの後、はい、あの、まあ、神戸の中でいろんな、まああのまあ、多文化共生という言葉がその時にあのきっかけに広、ま、日本 の、 あの全国に広まったと思うんですけれども、はい、あのその後にいろんな、まあ、在日と日本人の関係とか、はい、あのブラジル人とかと大きくこうマイノリティと日本人の関係が変わったもんですから、うんうん、あるきっかけで調査を始めることになって、はい、それからずっと今まであのあの、まあ、細々と続けていて、でその過程であの兵庫県だとか神戸市だとか、あのそれから、まあ、今は NGO、NPO とあの関係ができて、なんかこうあの兵庫県や神戸市にはなんか政策提言をしたり、多文化共生の展示を手掛けたりということでご縁があります。
あ、なるほど、はい。まあ、あの FM ワイワイっていうのはこう元々は神戸の大震災ですか、あの時に多言語放送っていうのを確か、
そうですね、
始めたのが始まりだったんですよね。
はい、
そういう意味ではこうかなり共通性がある
んですね。そうですね、本当に、
はい。それでは次にお聞きしたいんですけども、竹澤先生はですね、米国ワシントン大学人類学科へフルブライト奨学生として留学され、その後その博士論文を本にされたと聞きましたが、どのようなご研究をされたのでしょうか、教えていただけますか。
はい、あの私はあの初めはあの自分の大学時代は比較文化というところで、あの大学の学部の学位を取ったもんですから、はい、あの日系人、アメリカの日系人を研究することでこう何か日本とアメリカの文化の比較ができないかなという非常に、まあ、ナイーブな考えでアメリカに行ったんですね。それでフルブライトっていう日米教育委員会のあのこれはあの、まあ、そういう奨学金というのが大学院生にはあって、ジャーナリストにもあるんですけれども、そういう奨学金をいただいていったんですけれども、そうすると向こうでこう私はこういろんなあの日本文化がどういうふうに変容したかということに興味があってこうお話を聞くのに、あの帰ってくる答えがもうキャンプって、要するにあの強制収容されていた戦時中の話のことばっかりを話されていて、はい、初め私その質問じゃないんだけどともっと思ってたんですけれども、そのうちもこれがいかにその当事者の日系人の人たちにとってはもう非常に決定的に大事なことか、でそれはその日本人とかアメリカ人っていうこういう単なるこうどういうかな、この連続体の中に徐々に変化していくっていう枠の中に収められなくて、私がアメリカの中でどんなに長くこう住んで自分の文化とか価値観が日系人のようになっても強制収容のことを経験してない、あるいは自分の両親が強制収容に入れられてないっていうことは、やっぱり日本人と日系アメリカ人の決定的な違いだということに気づかされて、
なるほど、
その後日系アメリカ人のエスニシティという強制収容と当時まあ盛んであった保障運動との関係についてあの本を書きました。
なるほど、はい。それでは日系アメリカ人 の、 その2世とか3世の人たちの帰属意識というのはその運動の中で変化していったものでしょうか。
そうですね、それは、まあ、いろんな他のマイノリティとも通じる話だと思うんですけど、やっぱり戦前は白人が偉いっていうことをこう植え付けられていたので、日本語を親が話すことをすごく恥ずかしがったり、それから学校に日本人の親が来ることを恥ずかしがったりしてたんですね。だから自分たちはなるべく日本語をも話さないで、2世の子供、アメリカ生まれの子供は、はい、でも英語ばっかり話してっていうのがあったんですけれども、で戦時中はまあそういういわば恥ずかしみを受けたって言いますか、強制収容、自分たちのせいじゃないのに、まあ、ある2世の人が言いましたけど、レイプをされた女性のように、犯人は別なんだけれども、もう恥ずかし、自分が恥ずかしみを受けたことが、あたかも自分を責めてしまうというか、でそういう経験を保障運動の中で、まあ、1970年ぐらいから始まるんですけれども、公民権運動の影響を受けて80年代に盛んになってっていうのがあるんですが、その中で、まあ、自分たち の, 過去のことをこう解釈し始めて、で3世の若い人たち、まあ、今私と同じような世代の50代60代40代50代60代の人たちですけれども、その人たちがだんだんその歴史を解釈していって、いかに自分の先祖たちがその苦しい経験を乗り越えたか、彼らが耐えて耐え忍んでくる経験をこう耐え忍んでくれたおかげで自分たちが今あるんだということをこう解釈がすごく変わっていって、運動の中ですごくこうポジティブに、プラスに考えるようになったんですね。大きな変化がありました。
はい、まあ、次 の, 質問なんですけども、日本国憲法の第14条にはですね、法の下の平等という規定があります。すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により政治的、経済的または社会的関係において差別されないとされています。この人種は法解釈上は民族に読み替えるとされていますが、この人種と竹澤先生が研究されている人種とは同じものなのでしょうか。
私は今日本だけじゃなくて世界的なグローバルな意味でその人種の社会的リアリティということで研究してますけれども、今おっしゃった日本国憲法の第14条のこれは、まあ、アメリカ の, その憲法の中にもあるようなものの翻訳なんですけれども、当時は生物学的な意味で人種が存在するっていうふうに信じられていた時代のことで、はい、それで人種とかそういうので差別してはいけませんよという意味での使われ方なんですね。でもその後のヒトゲノム研究がすごく盛んになって、もういろんなことが解明されて、生物学的な意味での人種はもはや存在しないのだということが、まあ、研究者の間では、まあ、常識のようになってきています。
なるほど。
しかし、まあ、そうは言ってもじゃあ何々人種は存在しないのだよって言っても、じゃあ見た目が違うじゃないかとか、あの人たちはこういう行動するじゃないかとかっていう、社会的にはとってもリアルに感じますよね。それがまあ差別を差別が続いているところだと思うんですけれども、そういう意味でその社会的にリアルにこう感じる、そういうふうにどうして生物学的に実在しないのに人々が未だにそんなふうに思ってるんだろうか、それをそういうふうに信じさせている仕組みって一体何なんだろうか、それはマスコミでの何かこう絵だったり写真だったりいろんな語りだったりするわけですけど、そういうものが本当に存在するんだったと信じ込ませる、その力の背景に何があるんだろうかということを、まあ、研究してます。
はい、それでは次なんですけれども、文化人類学では人種と民族はどのような違いがあるんでしょうか。
昔は、まあ、人種というのが生物学的な概念で、民族は文化だというふうに言われてましたけれども、今お話ししたように、はい、そういうものは学者が作った昔の概念なので、
なるほど、
今はそれもなくて、まあ、作られた序列が改定があるときは人種で、まあ、当事者にとって自分たちの主張を訴えていくというときの民族というふうな使い分け方はだんだん、まあ、しているだと思います。ちょっとうまく時間がなくて説明できないですけれども、
はい、最後の質問なんですけれども、平成22年度科学研究費、基盤研究 S ということで、先生がですね、人種表彰の日本型グローバル研究というのが、まあ、採択されたというふうにホームページで読ませさせていただいたんですが、具体的にどのような研究を目指していらっしゃるんでしょうか。
これは共同研究で、まあ、いろんな大学の方、それから海外の研究者も巻き込んで、まあ、かなり大きなお金をいただいてのことなんですけれども、そういうふうにこう今お話ししたように社会的に存在するっていうものを、それをこう表彰という言葉を使ってるんですけど、どういうふうな描かれ方、どういうふうな語り方によって あの実在しないものが存在するっていうふうなあのことを信じられているのか、その仕組みを私たちは、まあ、共同研究によってあのグローバルな観点ではしあの研究し、それをグローバルに、欧米だったら、まあ、白人と黒人の関係での研究はたくさんあるけれども、日本の中での見えない人種、例えば被差別あのブラックの話とかあるということも社会的に作られたということで研究していきたいというふうに思ってます。
はい、本日は、京都大学人文科学研究所教授の竹澤康子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは、茅野茂二ニブタニアイヌ資料館からのお知らせです。徳富圭さんお願いします。
はい、茅野茂二ニブタニアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には初代館長の茅野茂二さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示してされています。またこの館が所蔵するアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け常設展示しております。茅野茂二ニブタニアイヌ資料館では公式ホームページを2009年の7月5日に開設しました。当館では独自のホームページを作成し PR に努めております。なお2010年7月には文化庁が作成したアイヌ伝統文化資料コンテンツを上記ホームページで公開しております。茅野茂二ニブタニアイヌ資料館でご検索ください。
アイヌイダックアイヌワンド。
はい、次はアイヌワンポイントレッスンです。アイヌイダックアイラマンローをアイヌ語を覚えましょうということで、今日も、楽しく簡単なアイヌ語を覚え勉強したいと思います。今日は第75回目です。今日も2人でやらせていただきます。大野哲人くねは大野哲人です。
荒ひろきくねは荒ひろきです。よろしくお願いします。
はい、この2名でやらせていただきます。担当か知りせて今日も暑いですが、それに、まあ、その天候にちなんだ、アイヌ語の簡単な会話を、まあ、あの、勉強したいと思います。
はい。
ですね、今回もですね、A さんと B さんの二人の会話の形になってます。まずはですね、私が一行ずつ読んでいきますので、
はい。
その後に、アラさんがついて発音してください。
はい。
はい、では、行きます。シリセセックス、ペトルンパイアンロー、
シリセセックス、ペトルン、パイアンロー。
はい。これは暑いので川に行きましょうという意味です。
はい。
はい、次に行きます。
はい。
エマ、エアシカイヤー。
エマ、エアシカイヤー。
あなたは泳げるんですか?と、これ、質問してます、
はい。はい。
はい。それに対して答えます。ソンノケアシカイ。
ソンノケアシカイ。
ミントチネノクマ、エアシカイ。
ミントチネのクマエアシカイ。
とても上手ですよ。カッパのように泳げます。イラヤプカー。
イラヤプカー。
すごいですねーと。クマエアイカップ。
クマエアイカップ。
私は泳げないです。という会話になってます。
はい。
ではですね、これ私とアラさんとで、じゃあ、会話の形で言ってきます。じゃあ私が最初にいますんで、はい、B さんを、アラさん、言ってください。では、はい、いきます。
はい。
感情を込めていきましょう。
はい。はい、
シリセセックス、ペトルンパイアンロー。
エマ、エアシカ、エアシカイヤ?
ソンノケアシカイ。ミントチネのクマエアシカイ。
イラヤプカ、クマエアイカプ。
はい。暑いので川に行きましょう。あなたは泳げるんですか?とても上手ですよ。カッパのように泳げます。すごいですね。私は泳げないです。という、まあ、会話になっております。
はい。
それでですね、いろんな言葉が出てきますが、この言葉、単語の発音も練習してみたいと思います。
はい。はい、
シリセセク。
シリセセク。
これは暑いという言葉ですね。はい、前回もありました。シリセセク。クス。
クス。
これはなんとかなのでってことですね。シリセセックスというのは暑いのでって言ってるんですね。
はい、
ペトルン。
ペトルン。
これは川にという言葉です。ペトルンという言葉が、繋がってペトルンという発音になってます。
パエ。
パエ。
これ、行くですね。どこそこへ行くという言葉です。ロー。
ロー。
はい、これは、何とかしましょうということでよく使う言葉です。どこそこへ行きましょう。例えば、スユヌカランローとかですね。また会いましょうとか。いろんな言葉で使います。ま。
ま。
これは泳ぐという言葉です。そんの。
そんの。
これはとてもとか本当にという意味です。え、あしかい。
え、あしかい。
こうできる、上手だとかそういう意味の言葉です。
はい。
ミントチ。
ミントチ。
もう一回言ってみます。ミントチ。
ミントチ。
ですね、はい、ミント、字で書きますと、ミント、とに丸がついてます。これはトゥという言葉ですね。
トゥ。
トゥですね。
はい。
ちょっとこれ難しいかもしれません。アイヌ語独特の発音です。
はい。
ミントチ。
ミントチ。
はい。これはですね、カッパのことです。カッパもです。このミントチという、妖怪、がですね、いろんなアイヌの物語にも出てきます。神湯から、神様のお話であるとか、ウエペケ、昔話ですね。そういった話、はい、ミントチっていうのが出てきて、これはどうもカッパと同じような、頭に、毛が生えてない、なんかそういう。
皿が乗ってるような感じの。
はい、やっぱちょっと違うみたいですけどね。これ普通はカッパと言われてます。で、これ、いろんな話に出てくる。ミントチと言います。
はい。
はい。ネノ。
ネノ。
のようにという意味です。はい。イラヤプカ。
イラヤプカ。
これはですね、なんか、何かすごいなとか、偉いねとかいうときによく使う言葉で、ああ、すごいすごいとか、いや、偉いなとかいうことでよく使います。はい。え、アイカプ。
え、アイカプ。
はい。これはできない、下手とか、そういう意味で、これもよく使う言葉です。ではですね、もう一回これやってみようと思います。はい、ではですね、A さん、B さん、これ、交代して、じゃあ、はい、アラさんから言ってみてください。
はい。じゃあ、いきます。シリセセクス、ペトルンパイアンロー。
え、ま、え、アシカイヤ。
ソンノケアシカイ。ミントチネノクマエアシカイ。
イラヤプカ、クマエアイカ。
難しいですね。やってみると。
ね、アラさん、このアイヌ語ワンポイントレッスン何度目ぐらいですか ?2 度目か3度目ですか。
実は出演自体はいつも聞いている方なので、発音するのは今日が初めてに近い感じ
ですね。今日初めてでしたか。
はい。
いや、いきなり大変なことをやられてしまいましたが。練習なんですね。最初から、スラスラ読める人はいないので、
はい、
そこから少しずつ練習していけばいいと思います。
頑張っていきたいと思います。はい。
で、これは暑いので、川に行きましょう。あなたは泳げるんですか?とても上手ですよ。カッパのように泳げます。すごいですね。私は泳げないです。という、会話の形になってます。ですね、暑くてですね、全国各地で海の事故、川の事故ですとかですね、そういったこともありますが、皆さんお気をつけて、どこかで泳いだりするときは本当に、気をつけて、十分、気をつけた上で楽しんでいただけたらと思います。
はい。
ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスン終わります。スイヌはウンコレアン。
また聞いてください。
本日のお客様は札幌市にお住まいでグループヒサムを目指してに所属していらっしゃる佐々木恵子さんです。おはようございます。
おはようございます。
まずいくつかお話をお聞きしたいんですけれども、
はい、
まずヒサムを目指してという名前のついているグループに所属しているわけですけれども、その名前の由来をお聞かせください。
はい、私たちは1980年頃からアイヌ民族の連帯運動を行ってました。でヒサムは隣人、良き隣人ということですが、それは自分がたちかいうことではなくて、他者が評価して言ってくださるものだということで、だからシサムではなくて、その隣人でありたい、良き隣人でありたいという思いを込めてシサムを目指してという名前にしました。
そうですね、このシサムというのはアイヌ語ですよね。
はい、
アイヌ語を使って、まあ、シサムというのは隣人、まあ、隣の人という意味で、
はい、
それをこのグループの名前につけていらっしゃる。
はい、そうです。
まあ、このヒサムを目指して札幌という支部があるんですか？
そうです、全国に、東京とか函館とか同じようにグループを作ってやっております。
はい、それではこのヒサムを目指してのこの目指す目標というのは何でしょうか？教えていただけますか？
はい、歴史的にはやはりこう抑圧してきた側であったり、いうのがあって、そういう歴史の上に今現在の私たちはこう存在していると思うんですよね。それでそういう、そのことも無視しないで、それに踏まえてこう対等な、多様な、そして異質な、他者との関係をやっぱりこういい関係で共に生きていけるという、そういう社会を目指したいというのが基本的に持ってますので、それでアイヌ民族連帯運動といった場合でも、そういう社会をこう作っていけるような、そういう関係でいられるようなものとを目標としています。
はい、それでは次の質問なんですけども、ちょうど2年前、2008年の7月1日から4日の日程でですね、先住民族サミットアイヌモシン2008という国際会議が平取町と札幌市で開かれました。その時に佐々木さんはですね、サポーターとして関わっていましたけれども、そのサポーターとしての役割やその仕事、そしてこの会議に関わった感想などをお聞かせください。
はい、私は当時サポーターの、トップとしてやっておりました。1日延べ100人ぐらいのサポーター、通訳はちょっと別な方でありましたけれども、それ以外のお料理や設営等と受付等の一切を引き受けておりました。で毎日50人前後で激務の中でやってきましたけれども、その会議の関わった感想としては、もう非常にこれだけのこう大規模な、世界的にも注目された先住民族サミットに関われたってことをとても光栄に思ってます。で当時は単に反対というのではなくて、G8 サミットに対して提言をしていこうという、その精神に惹かれて関わりましたので、非常にそういうことを提言できたことで、世界の集まってきた先住民族の皆様にも非常によくアイヌ民族はリーダーシップを発揮されたというの話も聞いたときには、非常にやってよかったなというふうに思っております。
はい、この会議での忘れられないエピソードなどございますか？
たくさんありすぎて何とも言えないんですけれども、やっぱり最後のやり遂げたという時のみんなでハグし合った時は本当に涙が出ました。でそれはサポーターの縁の下の力持ちというところも非常に高く主催された皆さんからは評価されていましたので、そのエピソードの中ではもうお料理をビラトリ町でサポーターの大学生たちが作った時にも、それも海外の若者たちが10人ぐらいこう言葉も通じない中で一緒にこうお料理を作ったり洗い物したりなんかした時にも、学生たち の方からもこれが国際交流だっていうのを実感したってことで、実際の本会議やパフォーマンスには参加できなかったけども、それが非常に自分の人生にとっても大きな意味を持ったというのを聞いたときには、ああもうサポーターとしてもやってよかったなというふうに思いました。
はい、それでは次の質問なんですけども、2009年の4月にはですね、先住民族サミットアイヌモシリ2008の実行委員会のメンバーが中心となって、世界先住民族ネットワークアイヌを設立し、新たな活動をしています。この団体の会計監査という立場で関わっていますが、 このウィン・アイヌ略称ですけども、これに関わったご感想をお聞かせください。
はい、先住民族サミットで作られた世界の先住民族のネットワークというのを引き続きさらにこう深める形でアメリカやオーストラリアとのこう交流を深めてたり、そういうふうにしてこう着実に一歩ずつ進めているなということが非常に実感しております。でしかもそれを支えていただけているのがこう市民の方々であったりこう、まあそういう、こう支えの中でみんな活動しているというところで、まあ、私もその一翼を担えていることをとても光栄に思ってますし、あとは若者を育てたいというのはサミットの時にもありましたけれども、それを引き続き進めてオーストラリアに行く時なんかは若者をこう連れて行ってこう先住民族のこうつながりをこう強めているということは非常に喜ばしいことだと思っております。
例えば今年ですね、
はい、
ニューメキシコに島崎直美さん、
はい、
そして島田明美さん、はい、お二人がアンバサダープログラム、まあ、大使というんですかね、はい、そういうプログラムがあって研修行ってるんですけども、つい最近も確か東京でその報告会あったと思うんですけど、
はい、
その報告会なんかお聞きになってどんな感想をお持ちですか？
まあ、ちょっと忙しかったので受付とかやってて十分内容はちょっと読めてないんですけれども、アンバサの方では、アメリカとかの方ではこう若者育成に力を入れていて、しかも若者といってももう学者の卵だったりということで、非常にその辺はこう日本でもまだまだこう遅れを取っていることを非常に実感しています。聞いてて思いましたし、それでこうもう自らこうその辺の、教育だけじゃなくこう政治的なこう、政府との交渉の間に立っていながら活躍されている人も含めながらアンバサのこう取り組みをされていることを結構進んでるなという感想を持ちましたね。
なるほど、例えばですね、その2年前の先住民族サミットアイヌモシ2008、その会議に関わったり、実際ニューメキシコであったそのアンバサダープログラムに参加した人の報告から聞いて、アイヌ民族の若者のその育成という点ではどういう感想をお持ちですか？
ですね、私は思うのには以前でしたらこう社会運動なり経済運動というのが市民運動としての形で進んでいたと思うんですが、今回の2年前のサミットの時に若者が結構多く参加しているという実情はどういうところかといったら文化だったんですよね。文化からこう入ってきて自分たちが文化を発信していくということで、今回はこれはアイヌ民族に限らずのことだと思うんですが、文化が非常にキーワードになるだろうと思うんですよね。で現在やっぱりこうエスニシティなところでこう日本人の若者たちの中にも広くアイヌ文化がこう受け入れられているという土壌がこう結構できてきているので、そこからいろいろこうな面を持ってこう活躍していける場が保障されていくんじゃないかなと思います。
まあ、その文化っていうのはアイヌ文化という意味ですか？それとも、
そうですね、
アイヌ文化。
アイヌ文化ですね。これは自然観とかいろいろこう古式舞踊だとかいろいろあると思うんですけれども、過去の狩猟生活を営んだ時に育まれたこう考え方というのが、それをこう音楽なりこう映像なりでこう反映させていこうという取り組みが若者たちの中でも実際に今行われているので、それで自分たちのアイデンティティをこう確認していこうというのを目の当たりにしていますので、ちょっとアイヌ文化というふうになりますね。
はい、それでは次の質問なんですが、来たる10月15日から18日の日程で愛知県立大学と朝日新聞、そして世界先住民族ネットワークアイヌ、略称ウィンアイヌが主催で先住民族サミット in 愛知を計画中ですが、どういう形で関わる予定でしょうか？お聞かせください。
私個人では当事者というよりもこう同じ日本人としてこう関わっていくので、どっちかというとまたサポーター的な役割になるかと思います。 ですので、3日間のフォーラムや、音楽祭などのいろんな取り組みに対してのこう、縁の下の力持ちとしての物販のことだとか、いろいろな小間遣いとかそういうことになるかと思います。で、私個人だけではないんですけれども、希望としてはやはりこう先住民族サミットに愛知においても、やはりアイヌ民族としてやっぱりこう生物多様性についてコミットメントしてこう発信していくということが、大いにこうそういう機会をこうどんどん作ってやっていけたらいいなっていうのを非常に希望しております。
はい、本日のお客様は札幌市にお住まいでグループヒサムを目指して札幌に所属していらっしゃる佐々木恵子さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、次は神湯からを聞いていただきます。神湯からというのは、神様の物語、神謡といいます。神の歌ですね、神謡、これはですね、茅野茂のアイヌ神話修正第2巻カムユカラ編2に収録されています。チロンヌアイヌコチャランケ、キツネのチャランケというお話です。語り手は鍋沢ネプキさんです。これは1968年、昭和43年に、収録されたもので大変有名な話です。これお聞きになった方もいらっしゃるかと思いますが、いろいろな絵本であるとか、教科書、英語の教科書にもですね、英訳化されて載っている大変有名なアイヌのお話です。では、チロンヌアイヌコチャランケ、キツネのチャランケをお聞きいただきます。
パウトチョパン、タパンシコタン、パウトチョパン、ウネバイノフシコエテワウアタクニウテプネヒネパウトアチョパシネチェバエヒアイコパクシュアイノウエニタカパウトアチョパウクンノイタカアイコシュエヤンパウトアチョパン、イスカラコルカムイ、イスカラプトゥタン、チワスコルカムイ、パウトアチョパン、ウレヘタシ、ピルピンノエクル、ピルピンノエマト、ウネルウェイネン、ウネアカムイ、シコエテワン、パウトアチョパン、ウエッペタシテプネルウェイネン、パウトアチョパン、ソロンパンカタン、ウカンピカタン、ウピステホチ、アウピスパリワン、ペッピスナハマタパエシコタン、アホンアクニテプネルウェイネン、パウトアチョパン、ウネバイノフン、ウアテクニ、ウテプネヒネ、シネテバエヒ、アイコパクス、パウトアチョパン、アイノウエニタカ、ウクンノイタカ、アイコスウエヤスコロ、チロンノカムヤンコロ、ペッパルタンマチャランケ、ハウェウェンタラネネウェンタラクアンヒネヤクスオアロアラアイヌタラウェナウェネシコネコロラアイヌタラウコラムコルヒネカムイコヤシンケアンドウェネシコランカムイカルカクノプネクズクヤウェヨ。
はい、チロンヌアイヌコチャランケ、キツネのチャランケでした。これはまあ有名な話なんですが、人間が取った、鮭をですね、狐が盗んだと。でそれに対して、まあ、狐が責められたと。それに対して、人間対して、その狐が談判するわけですね。このチャランケというのは、談判ですね。で、その狐が言うには、その、 その鮭というものは人間が作ったものではないんだと、その石狩川の神様が、作ったものであって、ちゃんとその数を数えて作って、それは人間だけが独占していいものじゃないんだと、人間であろうと獣であろうといろんなものがみんなで分かち合って食べるものであって人間だけのものじゃないんだよということで、狐が人間に対して談判するわけですね。で、まあ、そういうお話ですので、これは本当にこの自然の恵みは人間だけが独占していいものじゃないんだよという、まあ、教えになっていることで、この最後に人間たちは狐に謝罪をするというお話で、大変有名なお話です。
はい、エンディングとなりました。本日の放送ですね、112回目の、まあ、最後のコーナーということなんですけども、大野さん、
はい、
先ほどチロンヌップアイヌコチャランケの、まあ、解説をしてましたけど、
はい、
こう人間とこう動物っていうのはやっぱり持ちつ持たれつの関係あるんですかね、アイヌ。
そうですね、やっぱこの時代ですから、やっぱこういうアイヌの教えは本当に大事なことだと思いますね、やっぱりこのエコの時代ですけど、食べ物、まあ、自然の恵みを大事にする、感謝する、
そうです、ね、
独占しない、
まあ、本当にそういう意味ではアイヌ この精神文化っていうのは現在でも十分通用する価値観を持ってます、ね、は
い、非常に大事なものだと思います。
まあ、我々もぜひ見習っていきたいと思います。はい、それでは、ピパウシからのお知らせを徳富圭さんからお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二豚に放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに FM ワイワイが配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて FM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ鳥町二豚に子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
はい、FM ピパウシ第112回目の放送もお別れとなります。次回は9月12日午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア